プロ野球ポッドキャスト2016年7月7日中日ドラゴンズ編をお届けします。お相手は、
はい、ドラゴンズ担当の水谷と
番組のホスト中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。では水谷さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中日ドラゴンズですけれども、ここまでいかがですか？
まあ例年のことですが、交流戦が痛かったですね。はい、まあ戦力的にはね、整ってきたとは思いますが、まあビシエドがね、交流戦だけで3部も打率下げたんですね。交流戦だけで。で、その影響で、実はね、交流戦はドラゴンズは防御率トップだったそうです。12球団で。実は。ところが、まあ、打てないっていうのやね、どうも惜しいところでね、勝ちきれなかったっていうところがね、ありましたね。ですから、交流戦除けは、まあ、そこそこ、ね、まあ、A クラスになんとかね、入ろう、みたいなことですかね。はい。
交流戦の成績を一応振り返っておきますと、上から8番目かな ?2 の4のロの矢、そうですね。下から5番目。18試合で、上から8番目に3つ並んでるんですね。中日、ベイスターズ、タイガース、みんな同じで7勝11敗。そうですね。ホームで3勝6敗。
うん、ホーム良かったですね、意外と、
う
ん。
そうでしたね。チームの防御率は結構良かったけど、打撃がね、という感じだったようですね。特にこう目についた試合とかありましたか？
もうね、思い出したくもないから。そうね、特別ね。なんか、まあ、打てなかったっていう印象ばっかり。残ってるかな。まあでもね、大谷にコテンパンにやられた。のはよく覚えてますね。あの時160ね、2キロか3キロか出てね、まあ、三振の山築かれちゃったというのは覚えてますね。
やっぱりいいピッチャーですもんね。パリーグのピッチャーは。
まあ、ね、まあ仕方ないさ。パリーグのピッチャーはやっぱりいいピッチャー多いし、打者もね、やっぱり振ってくるんで、セリーグとは野球の質が違います。ただね、交流戦いつも通り負け越したんだけど、セリーグみんなが弱いので、広島以外とは大して差がつかずにオールスター明けを迎えたということがね、良かったですね。
そうでしたね。交流戦で言うと、一番セリーグのトップが広島で、あとは先ほど言った中日、横浜、阪神は横並び。ジャイアンツが1勝だけ、違う、2勝上なのか、5分だったんだね。で、ヤクルトがその下にいて、まあ、オリックスが一番下にいるっていうね。なんかどうしちゃったかな、オリックスみたいなところありますけど。本当にね、混戦ですよね。その結果もあって、今日現在での、7月7日午後現在での、セリーグの成績表ですけど、中日ドラゴンズ4位ですよね。37勝41敗ですが、横浜 DeNA、ジャイアンツ、ドラゴンズ、スワローズ、阪神タイガース、はっきり言ってもうみんな同じ土俵にいる感じ。
でもね、僕はね、2位、3位、4位までだと思います。同じ土俵は。5位、6位は同じように見えて、ゲーム差は大してないけど、これはね、土俵が違ってますね、下位球団は。
ここのところで線が引けるんですね、ドラゴンズとスワローズの間で。
そんなに動かないと思います。はい。
タイガースが、シーズン序盤、ものすごい良かったじゃないですか。
今年は手強いと思いましたね。はい。
急にボコボコボコと落ちていって、そして今最下位ですけど、これはもうこのまんまですか？
若いチームであったりね、あと、まあ、自力がなさそうなので、今年は、思ったよりね、まあまあ、改定名するんじゃないですかね。
反対に最初の頃、ああ、やっぱダメかなと思っていたベイスターズが、どうも、なんとなく良さそうだぞという。
そうですね。私はそんなダメだと思ってなかったですね、ベイスターズは。防御率がいいので、打つ方は必ず上がってくると思ってたので、まあ DeNA があのまま終わると思わなかったですね。ヤクルトはあれだけ打ちますけど、そんなに得点力がないのと、投手陣がね、あまりに悪いので、まあ正直上がってはこれないと思います。はい。
じゃあ、ベイスターズとジャイアンツとドラゴンズで、クライマックスを争うという感じですか？
そうですね。でも、カープもね、このまま行くかどうかはわからないと思います。
落ちてくる可能性はあり得る。
あります、あります。でもこれからは5割ぐらいじゃないですか？こんな強いのがね、続くはずがないです。あとこんなに、打ち続けるはずがないので、あと投手もね、これだけ、いいものが続くわけがないので、必ず5分ぐらいの勝率でいったりね、場合によっては5連敗、6連敗、僕は、すると思いますし、多分ね、故障が出ると思います。うん、カープは、多分、故障が出ると思います。このまま行くと。
そうすると、ますます混戦模様は強まってくる。
まあ、抜け出したチームがいればね、カープと、なんていうかな、1対1のね、勝負、マッチレースをする球団が出てくるかもしれないですが、まあ、どこも決め手がないですね。はい、そこまでの戦力はまだないと思います。ただ、このままカープが行く、10ゲーム空いてても僕は行かないと思います。簡単には行かないと思います。
じゃあ、中日ドラゴンズのこれからの戦いにちょっと焦点を当ててお話を聞いていきたいと思いますけれども、そうですね。まず、期待をしている明るい材料はいかがですか？
明るいのはね、後半に来て、まあ、福田ですね。まあ、はいはい、サードを守ってね、不慣れなサードを守って、守備もまあそこそこはできている。そして、まあ彼はね、チームの中ではビシエドに次いで、飛距離があるホームランバッターだと言われていて、まあ、調子が長続きするかどうかがね、心配なんですが、今のところ、大変な高打率と、いいところでホームランを打ってますね。だから、高橋がちょっとまだ、復帰はしばらくなので、福田が頑張ってもらいたいなと思ってます。はい。
福田はもともと、水谷さん的には注目をし、期待をしていたんですか？
あ、期待してましたね。もう去年はすごかったですから、ただ、やっぱりある、もう1、2ヶ月の間にね、調子が良くて、あとはもう本当にね、こう、怖さのないバッターになってしまったので、どれだけね、こう、好調維持できるか、その潜在能力は多分、誰もが認めてるし、日本人のホームランバッターになれるね、ドラゴンズだけではなくね、プロ野球界が、こう、期待するような人材だとは思っています。ただ、守るとこがなかったんですよね。いつもファーストを外国人に取られるということで守るとこなかったんですが、サードもそこそこね、頑張ってるので、まあ、ポジション争いしながら、サードやファーストね、守ってくれるといいなと思います。
あれですね、福田選手は横浜高校出身なんですね。
あ、そうですね。はい、はい。
応援しなくちゃ。そうですか。守備が課題。
もともとキャッチャーだったんじゃないかな、多分。違うかな？確かそうだった気がするね。それで、打力を買われて、ファーストなんですが、ねえ、そうですね、
そうですね、キャッチャーからね、ファーストにコンバートされて、それで、サードっていうのはちょっと大変だね。
大変だと思いますね。ね、外野っていうのはね、よくある。ね、外野でね、元キャッチャーで外野手でね、いいバッターってたくさんいるんですが、
そうですか。でも、今回、一応、今活躍しているので、これが、こう、続いてくると嬉しいという感じでしょうか。
そうですね。まあ、高橋の、とね、ポジション争いをね、してくれたらいいなと思います。
高橋の復帰っていうのは、まだまだ。
まあ近いと言われてたんですけど、もう少しということをなんかね、報道では聞きました。
これはやっぱり痛いんですか？
うん、まあ、福田が活躍してればいいですけどね。ただ、最初の頃の高打率を考えるとね、本来は、ね、年間通して3番を打ってもらうようなね、選手だと思うので、うん、まあ、痛いことは痛いですかね。
他にも明るい材料がありますか？
うん、まあ、堂上は、もう本当に定着して、もう守備は文句なし、打つ方も多分年間通してそこそこ、打つだろうということですね。あとは投手陣が整ってきて、まあ今は大野、若松、それからバルデスとジョンソン、ここまでは大丈夫ね。で、週に1回ね、吉見さんがなんとか登板できてね、そしてある程度試合を作るという、安定した投球ですね。あと、小熊投手が戻ってきました。小笠原投手は出てこないのかなと思いながら。ですから、先発ピッチャーの頭数は、もう、前半戦大変だった時とは違いますので、なんていうかな、投手力に関しては、ちょっと、リリーフ陣がね、不安はありますが、まあでも他の球団に比べればかなり安定してますから、自力はあると思います。上に行けるだけのね、力はあるし、逆に、たくさん連敗するようなことは、まずない状況にはなってると思いますね。
そうすると、カードで言うと、2勝1敗ペースを いけるピッチャー陣にはなってきてる。
なってきてると思いますね。ただ、神宮球場だけがどうしてもダメですね。自己球場はね、スワローズが強いんじゃないんですよ。神宮球場になると、スワローズが強かろうが弱かろうが、ドラゴンズのピッチャーのコントロールが狂うと。ね、前世紀の吉見さんでさえ打ちまくられたというね、不思議な球場で、実は何が痛かったといって、まあ、交流戦も痛かったんですけど、でもまあ他のチームも似たようなもんじゃないですか、セリーグはね。差がつけられたのは何かっていうと、交流戦明けの神宮球場で3連敗しちゃったんですよ。で、その時は、ちょっと考えられないぐらい打たれ、ましたね。特に山田選手にね。ね、信じられないほど打たれました。で、逆にこっちは打力がちょっと低迷してたので、まあ、ひどかったですね、あれは。うん。やっぱ神宮球場はドラゴンズのピッチャーダメですね。
なんででしょうね。まあ、よく、ヤクルトも神宮では打ちますしね。
やっぱ打つんですか、あれは。自分とこでは。
まあね。山田は結構打ってますよね、やっぱり神宮がね。
めちゃくちゃ打ちますね。
なんかこう、仕掛けがあるんじゃないかと思うぐらい。
そうそうそう、なんかね、つば九郎がなんかやってるんじゃないですか。
もしかしたらね、つば九郎が、試合前に、ドラゴンズの選手にちょっかいを出しながら、
そうそうそう、
何かあるのかもしれない。
そうそうそうそうそう。ね、それぐらい不思議に、神宮はダメですね。ですからまあ、神宮以外のところでは2勝1敗近くで、ね、行ってもらえることを期待しています。
そんなことでまとまっていってチーム力としてはまあまあ上向いてきてるので、後半戦はズバリ行って楽しみ。
楽しみですね。まあ2位3位で行けるんじゃないかと。他のチームのね、状況を見ているとね。ズバ抜けた選手はね、本当にビシエドとか田島ぐらいで、あとはそこそこのね、選手。ただ、なんていうかな。多少層が厚くなってきてね、故障をしたりしてもね、それなりに、打線も抜け目ないし、投手陣も整備されてきてるので、まあ僕はね、2位か3位いけると思っています。
まあ、来年、再来年あたりの優勝チームとしては、もう今これでいいぞっていう感じですか？
ああ、いいですね。もうね、伸び悩んでた野手も大丈夫になってきたし、そうですね、投手陣も、本当に若い投手が出てきた。で、いい外国人を取って、外国人が日本の野球に慣れて、いい投手ね。から、そうですね、ビシエドも、なんていうかな、ひどい状態から脱してきたので、まあ、そこそこ、今は打ってますので、 まあ、4番を任せるには十分。まあ、ナニータについてはもう文句なしにいいバッティングしてますから、あの、外国人が安定していいのと若手が伸びてきてるので、まあ、これは、あとは層が、あの、非常に、ずば抜けた選手はいないけど、そこいい戦力で競い合ってると。ということで、これはね、なかなか強いチームだと思います。はい、来年は本当に優勝争いにね、堂々といけるんじゃないですかね。
まあ、少し長い目で見たときにね、こういうチーム作りをしていくときの、こう、秘訣というかね、ファンの心理の中でもいろいろ葛藤があるんじゃないかと思うんですよ。
ありますね。
目の前の試合の勝った負けたに一喜一憂しながら。まあ、長い目で見ろとは言われつつも。その辺はファンの心理としてどういう風に過ごしたらいいんですか？
難しいですね、これはね。まあ、その時はみんな勝手なこと言ってますよ。ただ、長い目で見てファンからすれば、まあ、外国人やベテランを使って目の前の試合を勝っていく。それで優勝争いするならいいんですよ。ただ、ここ2、3年間は優勝争いできないのに、外国人野手やね、からベテランをまだ使ってたというとこがあったので、ですから、高橋どの上をなぜ使わないんだってみんな言ってましたけど、ある程度使ってもやっぱりダメなので、結局そうなってたって部分もあるんですよね。だから、まあ、非常に中途半端だったと思います、ここ3年間は。で、もう一つは、名球会が4人も5人もいたわけですから、それは無限にはできないわけでね。ファンとしては、名球会メンバーも頑張ってほしい。若手も伸びてほしいというのは、まあ、本当にこう、去年までの3年間は、なんか本当複雑なファンが多かったと思いますね。
その複雑な気持ち、あるいはまあ、チームの事情も複雑っていう中で、こう、スッキリしてきた。
あ、しましたね。
要因っていうのは、
それ簡単で、一度に迷宮会員が4人だっけ？やめたことですね。もうやめたらもう未練も何もないですから。はい。特に和田選手なんかは今でも3割打てたでしょうにね。やめましたから。まあ、やめたことですね。あと、落合 GM が、ものすごい金銭的にもリストラをして、まあ大変でしたけども、まあ、ああいうことがいい踏ん切りになったんじゃないですかね。
やっぱり中途半端なままでは、いかないで、自然に交代というよりは、ある程度こう、なんて言うんでしょうね、バッサリ交代時期を迎えたっていう感じですかね。
そうですね、競い合って若手が抜けるレベルじゃない選手が多すぎましたね。普通は衰えてきて、若手にね、もう負けていくという。だから負けないレベルのね、40過ぎても若手に負けないレベルの、やっぱりそれは名球会行く人はそうですよ。すごいレベルの選手だし、まあ、プロ意識もね、非常に野球人としても立派な人たちだったので、いろんな意味でこう、なんていうかな、偉大すぎてね、これはもう普通の世代交代はできなかったチームだなと思います。
そこで、英断をするなりなんなりで、辞めていく方々がいらっしゃると、チームとしては一挙にこう弱体化っていう感じになりますよね。
そうですね。で、今年はなるんじゃないかって言われてましたけど、期待してた戦力がね、期待以上に花開きましたよね。これはね、すごいと思います。
上が抜けた時に、やっぱりこう、伸びしろのある選手たちがきちっと伸びてきた。
伸びましたね。だからやっぱり、ちゃんと選手育成してきたことと、まあ、外国人のスカウトに関しては、まあ、ドラゴンズは、なんていうかな、あんまり外れがない。そこそこ投手も野手もそこそこね、一軍で活躍できる戦力が取れてるっていうことでね、やっぱスカウティングと、それは日本人の選手も同じです。ドラフトの、こともそうですし、あと選手を、こう、育ててるっていう意味でもね、いいですよね。ですから、ベテランがいなくなった時にちゃんと、まあ、任せられるように育ってきてくれたということじゃないですかね。
ベテランの戦力にあぐらをかいて、その間何もしていなければこうはならなかったでしょうからね。
そうですね。
やっぱりやることをやって備えていた部分っていうのは大きいですかね。
やってましたね、
そうですか。いや、そうするとやっぱりこれから楽しみですね。
まあ楽しみですね。まああと5年、10年はね。うん、今の、あの中心選手はもう30前後からね、リーダーが30前後でもう20代が結構多いですから、あの、まあ5年、10年は安定した戦力を誇ると思います。
もうこれから5年、10年強いぞっていう風に言えるチームって、そうないですよね。あの、そうだな、セリーグの中で、水谷さんの目から見て、これから5年、10年強いぞって思うチームあります？
どうでしょう。でも広島もそんなにベテラン頼りではないので、広島はやっぱりまだ強いと思いますね。まあ、似たようなチームじゃないですか。練習が厳しくて堅実で、まあ、上手にいい外国人が取れる。で、若いね、割と若い選手が伸びてきてるっていう意味では。
こう時代時代によってあれですね、やっぱり上位争いをしてくるチームのカラーっていうか、まあスター選手がごっそりいてっていうチームが強い時期もあれば。
まあそうですね、今やっぱり見てて、なんていうかな、楽しいのはね、こうスター選手集めてきて、あの、なんかね、こう、お金で戦力買って強い、チームっていうのがいない。お金で戦力買って弱いチームがいるというね。弱いチームと争っているっていうのと、あとお金使わないチームが今、ダントツで強いというね。しかも前、エースを大リーグに放出した後にこんなに強いというね。これは僕は嬉しいですね。やっぱり、ファンじゃない球団のものとしてもね、やっぱこういう、なんていうかな、選手が成長していって、移籍よりもね、成長していって育っていく。で、地元の球団を、あの、やっぱり応援していくと。で、そして、そういうチームが、あの、勝っていくっていうね、姿は僕は本来、プロ野球のあるべき姿だと思いますね。
そうか、そうか。なんか、華々しい、スター性のあるっていうよりも、もうちょっと落ち着いた地元密着の、そういうイメージなんですね。
そうですね。ですから、ある程度地元の選手を高校の時ね、例えば取って、あの、ドラフト会でもいいから取って、それとか成長してくる。ね、そして、こう地元愛を持ってね、あの、応援して、その選手がこう成長していくのをね、そして活躍していくのをファン見守っていくっていうね。あの、まあ、それはね、AKB なんかと同じじゃないですか。そういうね、そういうファン心理が、働く時代になったんじゃないですかね。
へえ、そうしましたら、まあ、これからプロ野球的に言えばね、オールスターなどがあるわけですが、まあ、今のお話聞いてると、あんまり、華々しいオールスターのお祭りムードっていうのは、まあ、おまけ程度なのかな、水谷さんにとってはって。
まあ、あれはね、エンターテインメントですから。あの、お祭りですからね。
そうですね。
大谷がね、3球全部ストレート5速球で投げて、ビシエドが3球全部、フルスイングするのが見たいです。もう三振でもホームランでも、いいですから見たいです。
ああ、そうですよね。ああ、そういう意味ではなんかそうですね。ショー的なね、お客さんを沸かせることを心得た、皆さんのプレーっていうのは、やっぱり見たいは見たいですけどね。
そうね。勝ったりね、勝ったり打者を打ち取ることがね、以外のね、面白さをね、見たいですね。
そうですね。中日からは、田島投手とビシエド選手ということで、やっぱりビシエド選手のね、そういう意味で言えば、フルスイングを見たいというのはありますね。
そうですね。一番速いスイングと一番速い球でね、どっちが勝つかみたいな、そういうね、真っ向勝負。
で、そのオールスター明けから、いよいよ後半戦になっていきますので、ぜひ一言応援メッセージいただけますか？
投手力が安定してですね、ビシエドも復調気味です。ね、夏はバテてきたところで、もうどんどん点が取れるようになりますね。暑くなってくる頃から、ドラゴンズは必ず、上位に上がってくると思います。カープにね、迫れるように、期待してます。
はい。そんな中日ドラゴンズの後半戦に、ぜひ期待したいと思います。 2016年7月7日中日ドラゴンズ編をお届けしました。お相手は、
はい、ドラゴンズ担当の水谷と
番組のホスト中澤信之でした。この番組のご感想や応援メッセージお寄せください。ツイッターでハッシュタグシャープ PYKP をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。特に中日ドラゴンズファンのリスナーの方、水谷さんと共有したいですね情報など応援メッセージお送りください。ではプロ野球ポッドキャスト次回をお楽しみに。